ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、プロインタビューの早川洋平です。
五代の石崎裕太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、 この番組は YouTube ポッドキャストで、お届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回の健康グッズなんですけど、今回は、
はい、いや楽しみだな。
これです。
何ですかそれ。財布はわかる。何、
エアポッツ、はい、これだけだと何っていう話ですよね。今日はですね、エアタグです。
あー、エアタグ、
はい、エアタグって知ってます？
もうね、もうそれ終わってから、はい、僕のエピソードもかぶせたい話があります。
本当ですか？いい話じゃなさそうですけど大丈夫ですか？
大丈夫です、
はい、これね、エアタグってご存知の方もそうじゃない方もいると思うんですけど、僕の精神的な健康にですね、
はい、
すごく関与してるグッズでですね、うん、前も話したかもしれないですけど、僕本当に物よくなくすというか忘れたりするんですよ、
うんうんうん、
で iPhone もすぐどっか行っちゃうんで、うん、その時 Apple Watch で鳴らすと鳴るんですよ。でそれはいいんですけど、逆に財布とか AirPods とか鍵とかもよくなくすんですよ、うん、その時にキーホルダーだったり、この AirPods、 こういうケースに AirTag を入れとくと、 iPhone からどこにあるかっていうのが全部わかる
んですよ。わかるんだ。
そうだから、それで今まで何度も助けられて、うん、本当ね、週2回ぐらい助けられてる。でおかげで全部なくしたことないんですけども、うん、本当にもう危機一髪なので、うん、これね、まあ基本的に iPhone というかね、iOS、Apple グッズだと思うんですけど、まあ他にもね、いっぱいそういうものがあるんで、うん、iPhone 使ってないって方は多分そちらがいいと思うんですけど、やっぱ iPhone はこの連携性、利便性はピカイチなので、まあ本当に。おすすめ
か。これどうなってるんですか。これ
普通に中にボタン電池入ってて、っていうシンプルなそういう電子タグみたいな感じ で、あとは iPhone の方と紐づいてて、うん、僕これ5個ぐらい持ってるんですけど
5個。そうだから、じゃあ財布の中にも
入って、財布にも入ってます。それがすみません、説明不足。あと、車の鍵 と、うちの立体駐車場の鍵 と、うん、とか、あと母親にも持たせて、母親の鍵とかもどこにあるかも僕の方から見
える。ああ、わかるんだ。
そうそうそうそう。だからまあいろんなことをやってるんですけど、今結構値上がりしてどうなんで、1個多分 3,4 千すると思うんですけど、でももう精神的安全と、あと本当に落としたら。
まあそうなんですよね。
そうそうそう。僕は何度もあるんで。
これそれは僕いいなと思って。
でもなんかやっちゃったみたいな話。
いや、まさに AirPods Pro、
はい、
ランニングしてて、
はいはいはいはい、
イヤホンしてるじゃないですか。はいはい、ケースがね、走ってる時に落としちゃったんですよ。
はい。
でそしたら、うん、iPhone で探すってできるじゃないですか。こっちに反応しちゃう。
そうなんです。本体
にはね、反応しないんですよ。
その通り。
で本体どっか行っちゃって、
うん、あ、なんか思い出せちゃった顔してますね。
もうそれ知ってればね、知ってたけど、はい、まあみたいな感じだったんですよ、ね、もう本当メンタルやられました。
じゃあケース買い直した。
いや、ケースなんか純正じゃないやつにしてます
ね。ありますね、
うんうん、もう今それで甘んじてますよ。
じゃあちょっとテンションがね、微妙ですね。
やっぱ下がっちゃいますね、うん、しかも名前入りだったんで、そんなサービスがあるって聞いて、
その辺のちょっと恨みがね、あった感じです。これ出てきた時になんか嬉しくなさそうだったんで、でもまあ貴重さは僕以上に分かってるかもしれない、
ね、いや、分かります。それはね、すごく大事、
はい、なのでね、 iOS 使ってるのでぜひ AirTag は
ね、
僕メガネとかもよくなくしてメガネかけてたこともあるぐらいなんで、
ここに
それもメガネの紐かなんかつけて、そこに AirTag つけようかなって、まあ思ってる、まあ余談なんですけど、はい、今週もですね、はい、本編の方では引き続きですね、高原クリニックイノベーティブスキャンの高原太郎先生にお話を伺ってます。今回最終回です。それではどうぞ。
どうぞ。
いや、なんか今の話伺って、なんか私事ですけど、うちも、やっぱり父3年前に肺がんで亡くなって、でやっぱりずっともうこまめに健康に自信もあって、もう気使って毎年人間ドック行ってたんですけど、やっぱり今の話伺うとね、1年に1回なのに、もう見つかった時にはステージやっぱ4で、だからやっぱ先生のお父様は、先生の話じゃないですけど、それでやっぱりどれだけこの本当にね、今日の話で救える命というか、あ ったのかなっていうことと、あともう一つ、これやっぱりね、その発見っていう意味で、もうそういう意味でイノベーティブなんですけど、個人的にはもう一個すごいイノベーティブだなと思ったのが、がんにかかった後の経過とか抗がん剤がどのくらい効いてるかとかが、つまりさっき皆さんもルポン見ていただいたと思いますけど、その分かるじゃないですか、だからそれがすごい画期的だなと思って、でこの本の中にもそのね、あのステージ4からね、あの助かった方いらっしゃると思いますけど、結局それがあったら、またちょっと僕もどうしても家族だと先生もですけど、いろいろ思いあるじゃないですか、なんか父はひょっとしたらその後抗がん剤とかもやってたけど、たらればになっちゃいますけど、方針とかもいろいろ変えられたんじゃないかな、まあそれ助かったかは分かんないですけど、
そうなんですよね、今がんの、ね、治療経過観察っていうのはレシストっていう基準があって、造影の CT で、評価しますってなってます、で患者さん負担は、ね、1万1000円か1万2000円くらいですね、でドゥイブス法ってね、全然点数がついてないから、いくらだと思うかって言ったらもう笑っちゃうぐらいなんですけど、造影 CT って CT ですよね、MRI の方が普通高いわけですよね、でも MRI のドゥイブス法は何にもそこ余分な点数ついてないから、患者さん負担6000円か7000円なんですよ、で造影 CT よりも安いのね、おまけに造影しなくてもいいから、針刺して嫌な思いするって漏れちゃったりとか入らないとかやってるじゃないですか、胆がん患者さん、がんを患ってる患者さんって痩せてくるでしょ、入んなくなるんですよ、でそれで毎回苦労してやって1万1000円払います、でこっちはドゥイブス法は6000円でやれて針刺しませんみたいな、寝てるだけみたいな検査なんですよ、CT ってね、大きさだけでチェックするんですよ、大きさが半分になったら、まあまあ効いたねみたいな基準でやるんですけど、このドゥイブス法っていうのは半分になるときに信号も失ったりするんですね、それはあの細胞の密度が低くなると信号がなくなってくるんですけど、サイズっていう尺度と、もう一つは信号の強さっていう尺度があって、その2つで見れるからすごくよくわかる、でなおかつこれは高い検査じゃないから、3ヶ月に一遍繰り返してても保険診療で受けて大丈夫なんです。僕たちが言うと、お医者さんがいいかなと思って保険診療でやるとするでしょ、そうすると査定されちゃうって言うんですけど、あなたたちのところは必要以上にやってるから、これは保険のお金あげませんって言われちゃう場合があるんですよ、だからむやみに短くはできないんです、保険の場合はね、でも3ヶ月に一遍取ってるのは全然大丈夫なんですよ、で抗がん剤治療して評価するのって大体3ヶ月ごとに一遍やればいいので、それドゥイブス法だったら全然安くできるんですよね、これはあの人間ドックじゃなくて保険診療の場ではそのくらいのお値段でできると、病気であればね、そういうふうなことでできるっていうことなんです。
なるほどね、そうか、まあ、なんか今の話だけでもね、もういろんなやっぱり革命的だなと思いつつ、もう一個、あの先生、やっぱりこう全身 MRI で今いろんな話をしましたけど、前回ねお目にかかった時もやっぱりこの手元にもありますけど、無痛 MRI 乳がん検診、これも力入れられてるじゃないですか、これ今日僕らみんなね男性ですけど、先生せっかくなんで こっちへの思いも今の延長線上だと思うんですけど、
はいはい、わかりました。今ねドゥイブス法っていうのはここからここまで撮影して40分間くらい撮影するんですけど、それをやるとですね結構なお金がかかるわけですよ、安くてもね8万円とかそんくらいでやってるとこが多いですね、でそれでじゃあ乳房は、女性の乳がんっていうのはめちゃくちゃ多いわけですよ、9人に1人かかるっていうのはもうがんの中では飛び抜けて高いんですね、あの頻度がね、ここだけ撮影するとするとですね、例えば8万円かかるスキャンでも2万円くらいでできる計算になるんですよ、時間から考えてね、こうするとまだ高いけれども、その値段になれば女性も受けやすいということがまずあるんです、もう全部やってあげるのが理想だけど、この部分であればもっと安くなる、それからブレストコイルっていうここだけ移すコイルでやるともっと精度よく取れるので、その値段が安いだけじゃなくてもっと高精度で取れるんです、で今マンモグラフィーでこう乳房を挟んで取ったりとか、あとそれが嫌な人エコーでやったりとか、超音波ねやる人もいますけども、あんまり多くないです受診率が、マンモグラフィーは 47% って言いますね、残りの人はあんまり受けてないのだから、それは痛みが嫌だから受けないっていう人も結構いらっしゃる、でもこの MRI はもう飛び抜けて診断精度が高いし、それから痛くないわけだから、これをやっぱり健康診断使えばいいなと思って今普及にね努めてます。
なんかそれこそ大奥さんなんかも痛いし、あともう一個がやっぱりその見せるというかね、
見せる
のね、そうそう、だからそれでまた変なし、また男性の先生だったらみたいなこともあるから、それもだから必要ないってことですね、見せる必要がない、
ない、 でその見せるっていうのはね、僕たちでもね、うん、あの僕太ってたわけなんですけど、ライズアップやる前
そうですよ ね20キロぐらい今よりもっと
太ってたの、うん、そうそう、はい、そのいつもねこれ脱ぐと高原先生太ってるなって思われると思ってすごく嫌だったんですよ、はい、僕医者だから同じ病院の技師さんが撮影するでしょ、はい、別に技師さん別にただ僕たち通り過ぎても何も思わないけど、うん、密かに太ってるなって思われてんかなと思ってそれだけでも嫌だったの、男でもね。そうですね。でもねこの間女の人はもうちょっと恥ずかしいかなと思ってたんだけど、うん、そういうことだけじゃなくてね、アトピー性皮膚炎ってあるじゃないですか、はい、アトピーってこういうところがほらガサガサになっちゃったり、はい、ここがこう赤く腫れちゃったりとかするけど、うん、あれがひどい人がいるんですよ、うん、ひどいとここもね全部まだらにねあのガサガサになってるわけ、うん、でその乳房はね、うん、人に見せる恥ずかしさっていう、それはね帰ってきてくれたから分かるわけ、うん、全ての人がこう受診動機っていうのを受けたのはなぜですかっていうのを帰ってくれるんだけど、うん、私はもう胸中も全部もうすごい地図上にまだらになってて、うん、人に見せるのが本当に嫌だったと、はい、これで服を着たまま見せないで済むし、うん、痛くもないから受けたんだって書いててね、うんうん、ああこの検診初めてよかったと思いました、うん、あと血管腫ってあるじゃないですか、はい、こうなんかできてる人、うん、それがねこういうところにいっぱいある人もいらっしゃるんですよ、うんうんうん、それはねもう人に見せたくないですよね、うんうん、でそういう本当にやっぱプライバシーのところも守れるっていうのは結構いいなと思う、
まあ、今日ね MRI メインでもちろん伺いましたけど、うんまあ、せっかくならちょっとだけ、うんまあ、さっきもねその MRI 受けてる時に映像を見えたりとか、うんまあ、今もこのねあの YouTube で見てる方後ろに絵が入ってたりとか、まあ うん、さっきの冒頭でも話しましたけど、うんうんもうとてもここはクリニックとは思えない美術館というかもうなんかこう軽井沢とかの先生の別荘に来てるような感じなんですけど、あのこれも簡単に言って難しいかもしれないですけど、このいわゆるクリニックのまあこだわりもう医療空間という感じよりも本当美術館の感じなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
あそうですね、まあ、あのその2階に上がってねお茶を飲んでもらおうと思ったのは何でかっていうと、痛くない乳がん検診を受けた人って、うんはい結構ね本当に感動してくれるんですよ、うん、本当に今まで痛かった自分もこれでやったんですよ、はい、でいかに痛いかっていうのを体験しましたけど、ね、それでね挟んだことがある男の人なんでそれは挟めんって言うんですよ挟めんなんですよ挟めん、ねうん、で挟めんになって初めて痛いの余計分かりましたけど、うん、その痛くなかったっていうことをね下で受けて感動するんですよ、うん、それね誰かに喋りたいのに、うん、そのままはいお疲れ様でしたって帰ると、うん、つまんないかなと思ってここ上がってきてもらうことにしたの、うん、そしたらやっぱ上がってくるときにお金もかかるけどここにね、うん、話し相手のコンシェルジュさんを配置することにしたんですよ、うん、ほんと上がってくるでしょ、うん、ほんとそこで本当に良かったんですって言えるじゃないですか、うん、それもね幸せなんですよ、うんでそういうことをしたいなと思ってここのスペースを広く取っちゃったんですよね、うん、
取っちゃった
異常に広いんですよ ね
天井も高いです
し、ね、天井も高いね、うん、であの男の方がねいらっしゃった時もやっぱり自分も上に上がってきてお話聞く時あるんですけど、はいまあ、いろんな動機で受けてくださって、うん、YouTube 見てきたとかね、うん、こういうことが気になってたけど本当今日分かってよかったとか、うん、そういうお話直接お伺いできるんですよ、うんうん、あれね待合室だったらできないですよ
確かに
うんやっぱこういうお話するスペースがいいなって、
はい
うん、
素晴らしいですね、
うん、
もうちょっと最後にいくつか伺いたいんですけど、はい、もうちょいパーソナルで、うんうん、やっぱり高原太郎の健康習慣ということですねやっぱり健康の項もまあ幸せっていう意味でもいいんですけど、うん、やっぱり先生が健康を保つために、うんまあ、食事でも睡眠運動ガジェット習慣、うん、何でもいいんですけど、うんうん、なんか一つ挙げるとしたら何でしょうね、うん、
自分はやっぱりあの感謝しているのは、うん、10年前にライズアップで痩せて23キロ痩せたんですよね、うん、
いやすごいですね、
今19キロくらい、うん、ちょっと4キロくらい戻ってるけど、うんまあ、リバウンドとは言わないでしょうね、うん、これはねそれやる前はね高脂血症とか高コレステロール血症とかヘモグロビン A1C って分かるかな、
あ分かります、いくつですか、ね、
6.1 くらいあったの、もうギリギリまずいぐらいだったんですよ、はい、それがね2ヶ月やってねすっごい減ったんですよね、うんうん、で結局そこから8ヶ月か10ヶ月くらいかけてどんどんどんどんこう痩せたんですけども、はい、痩せて筋トレをするっていうことが結構習慣になったんですよ、うん、でも10年以上やってるのね、で10年もやるとね体格が変わってくるわけ、うんうんそれは驚きましたね、うんうん、そうすると筋肉があると今ほらあれがいいっていうじゃん、はい、筋肉からいいものが出るっていうのは分かってるから、うんうんうん、それがねすごく自分の中では健康法だなっていうのは思います、ねう
ん、あそれはじゃあそれこそなんかどっかジム通ってるんですか、
まだライズアップやってるんですよ、
さすが、
うん、すごい
本当はね、はい、ライズアップやめた方がいいでしょうそろそろやめるかなと思ってね10年間もやったからね、はい、でもそれでお布施のつもりでライズアップでやってるんです、うんうん、あの本当に感謝感激っていうか、うんうんうん、 もう自分を変えてくれた、うん、いいことだったなって思ってるんですけど、うん、あとはね、うん、もう一個ね、水泳が好きだから水泳をするんですよ、はい、で水泳は結構長く泳ぐのね、
はいはい、
1キロとか泳げるから、はいはい、のんびりだけど、うん、平泳ぎだけど泳ぐ、うん、それはなんかいいかなと思ってるね、
うんうんうん、
まあ水泳だって1キロ泳いでも30分ぐらいだから、ねうんうん、そんなに時間はかからない、ね
う
ん
う
ん、
先生からその健康でっていうところでは運動っていうところが出てきて、うんあのまあ、私はテニス
で、ね
うん、あの指導してる立場なんですけど、うんうん、あのそういった中ではあの我々もそういったあのフィットネスジムを最近オープンしたんですよ、
うん、であそうですか
そうなんですよでそれであのテニスをやるだけっていう、うんまあ、やるだけでも素晴らしいことなんですけど、うん、やはりあの筋トレですとかあと体 の, そのコンディショニングを整えるっていうことって非常に大事だなと思っていて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
もうそれであの僕も実はテニスは現役時代あのずっと選手としてやってた時期があったんですけど
はいすごいですね、
あの20年ぐらい前にもうあの選手としては引退してトレーニングしなかったんですよつい最近、うん、あの会社にトレーニングジムができて
できて、
やり始めて、うん、あの3ヶ月が経ったんですね、うん、先生がおっしゃる通り筋トレすると、うん、ちょっとずつ変わってくるんですよね
変わってきますよね、
でそれが僕もあの実感できてて今あのお話ししてたことがあのすごく、うん、あの共感できるというかまた水泳も自分の中で集中して無の状況になれたりとかっていうところがあるので、
ね、そうですね、本当そう思います
なので、うん、そういったメンタル的なところと、うん、あとは先生あの筋トレしたらあの、
う
ん、出てくるというのはテストステロンとか、
ね、そうそう
そういったものが出てきて、うん、あのやる気に満ち溢れるそういったホルモンが出てきたり、
ね
うん、ものもあったりしていいなと思ってますね、
うんはい、そうですか、あのね、僕ねこうやって泳ぐでしょ、はい、長い距離泳ぐから、うん、蹴るの嫌なんですよ、蹴るとねその分楽して済むじゃない、はい、あれをね潔しとしないの、ねはい、で蹴らない で、
まあ、さすが体育会系ですね、
手前まで来たら自分でくるんってやって自分でまた加速するんですよ、うん、蹴ってないから、うん、その距離本当に泳いでるんですよ、
うん
足をつかないでっていう意味ね、はいうん、それでそれやるとね25メートルプールで1キロ行くのって結構
大変
もう嫌なんですよすごい、うん、もう往復ばっかりで、はい、それでねキヌタ運動公園っていうのがあるんですよ洋画のところに、はいはい、あそこの50メートルなの、でいいのはね25メートルプールがあって、はい、子供たちはそっちで泳ぎ、はい、大人の空間なんですよ50メートル
いいですね
今はね夏だからね、うん、混んじゃってるけど、うんうん、ちょっと秋になったらもうガラス気になってね、うん、潜るとね向こうの50メートル先めっちゃ綺麗なの、あれいいですよあそこ
じゃあキヌタ公園には
山
田先生いるかもしれない
バレちゃうかもしれない
あの先生本当に最後になんですけど、はいまあ、改めて今日ねいろんな先生の思いだった実際のこのイノベーションも見せていただきましたけど、うん、やっぱり、うん高原クリニックイノベーティブスキャンとしてそして高原太郎として、まあ、まだまだね長くあの活躍されると思いますけどなんかこれからこんなことやってみたいとか、
うん
まあ、これ流れの9月なんで、まあ、ちょっとねニュース的なことでもいいですしもっと長いスパンでもいいですけど何かありますか、
う
ん、
そうですね、うん、自分はあの学会でも何遍もこうお話をしてたんですけど説明が分かりやすいって言ってくださる方多いんですよそれでもういっぱいこういろんな画像のことでもお伝えしたいことがあったんですけど今まではあんまりやってこいませんでした、うん、大学病院勤めだったりもしたからね、うん、でもこのクリニックなんて少し落ち着いたので YouTube 始めようかなと思って、
まさに
はい、第1本目ができたんですよで今日ね公開するという ね、
まさにねはい、この収録日にね、
うん、そう、それをちょっとずつやってっていろんな角度でいろんなことをご説明しようかなっていうのをちょっとやろうかなと思ってます、う
ん、これチャンネルの名前とか決まってるんですか今日収録時点、
忘れちゃったMRI の館高原クリニックイノベーティブスキャンみたいな、
はい、ひょっとしたら変わってるかもしれないですけどねこの配信時はね
そうそう、
はい、ぜひチェックしてみてください、
はいあ、はい、ありがとうございます、
はい、ぜひね YouTube もご覧いただきたいんですが今日ね本編でお話してきたように高原先生のですね、このご著書、MRI でここまでわかる、猫舌からがんの検出までっていうことでもうね今日かなり語っていただいたように皆さん見れるかもしれませんが先生語りたいことに多分1000分の1も語ってないんですよね
そうです
なのでせっかくなんで、はい、この本 の, あのちょっとだけ ご紹介もどんな感じの本ですか
そうですねこれはね MRI をどんな画像でできてますかとか、うん、どんなところが映りますかっていうのを書いて、まあ、がんの診断がどうしてできるんでかっていうことも書いてあるんですけども他にね自分はあのチコちゃんに叱られるとかも出たことあるんですけど、 猫舌か猫舌じゃないかとかも診断できるんですよ。で MRI で皆さんが受けてるやつって MRI の能力の多分3分の1か4分の1かそのぐらいしか使ってなくて、もっと広くねできることがあるんですね。それが分かるので、まあ、読んでいただけるといいかなって思います。でここに書いてあることは基本的に高原クリニックイノベーティブスキャンではできますから、受けたいって言ってくれたらできるかもしれませんので、お問い合わせください。
はい、うん、ぜひねこの本も、うん、あの Amazon とかでね検索してもらえば、はい、ご購入いただけるのでお読みいただけたらと思います。ということで、
う
ん、今日はですね高原クリニックイノベーティブスキャンの、高原太郎院長に、お話を伺いました。高原先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあエンディングのお時間ですが、はい、改めてね、高原先生のもう4回が終わりましたけど、うん、特にね全身 MRI も経験した上で、はい、まあ、どうでした感想、いろんな意味で、もう総括でもいいですけど今回、
まずは安心ですよ、
ね、やっぱり安心ですね。
安心ですよ、もう本当にどうしようと思っちゃいました
。やっぱり怖いですよね、
怖いです、
40代ってね、
でね、こちらにもね、あの本編でも先生お話しされてましたけど、はい、1年でのね、そのがんリスクっていうんですか、50代、60代、70代ってなって、これは命ですからね、1回限りの人生ですから、やっぱりあのこういった検査、でそしてあのこういった情報を知って、あのやっぱり行動に起こすっていうことはすごく大事なんじゃないかなって、改めて思いました。
いや本当そうですね、なんかね最初はやっぱりいろいろこう検査を受けるとどちらかというとやっぱちょっとねネガティブなこともねよぎるんで怖いですけど、でも本当のねその大事に文字通り至るか至らないかっていう意味ではね、やっぱりきちんと受けていく、でもどうせ受けるならねやっぱりこう間違いないところでっていうことで、本当ね今回あのこれ以上ないねお話伺えたと思うので、ぜひですね、やっぱご興味持った方は、ね、あの高原クリニックの方にね、問い合わせていただけたらなというふうに。
ぜひぜひそう思います、はい。全く怖くないですし、本当に、強いて言うなら気持ちよかったので。
ですね。もう癒されちゃいます
から、ね。はい。
はい。ということで、今月もご視聴いただいてありがとうございました。また、来月お目にお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。